expected me to be. I am not the kind of girl that you've expected me to be.
女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいこと、どいでーす。はい、皆さんこんにちは。キクコラム、いつものように楽しみに待っていてくださったでしょうか。ねえ、もうゴールデンウィークもいよいよ終わりましてね、それはもしかしたら先週言ったかもしれませんけれどもね、あ、そうそう、でもね、先週末というか、まあ先日の日曜日はね、母の日ということで、皆さんどんな感じでお過ごしされました？ね、いろんな過ごし方ね、あったと思います。まあ旅行に行かれた方とかね、日頃のね、お母さんへの感謝の気持ちを持ってね、旅行に行かれたり、まあ、食事したりお買い物に行ったりとね、いろいろなパターンだったかと思うんですけれども、まあちなみにスカーレットドイのね、家では、母が焼肉というか、まあ、お肉が大好きなので、まあ、この季節ですから、まあ、じゃあ焼肉パーティーしましょうかということで、スカーレットドイが、まあ、大阪のアベノハルカスの近鉄百貨店に、ね、お肉を買いに行って、まあ、そのお肉で、晩ご飯焼肉をして、皆さん、ね、家族みんなで楽しんだというようなイメージなんですけれどもね、まあ、母はお肉を食べてたくさんね、満足してましたけれども、まあ、私と妻はね、ワインをたくさん飲んでしまって、うん、やっぱり飲んでしまったなという、まあ、そんな感じだったんですけどね。そう、まあでもね、なかなかいいお肉ね、買うことができたので、かなり美味しかったみたいですね。うん、あ、そうそう、それでちょっと話がかなりお肉の方に行っちゃいましたけれども、当日アベノハルカスね、やっぱり母の日ですごかったですね。もうめちゃめちゃ人がたくさんね来ていましたね。でしかもね、大雨だったっていうこともあってね、もうやっぱりもう百貨店にみんな来たんかなとかっていう、まあ、そんな雰囲気だったんですけれどもね。で、ちょっとまあ上の階にも用事があったので、スカーレットドイ、まあ階段で行くのはなかなかね、ハードルが高いので、まあエスカレーターにしようかエレベーターにしようか、どっちにしようかなというふうに迷ったんですね。皆さんだったらどうします？ね、でエレベーター乗り場、まあ、今回もね8階とか9階に行くつもりだったので、まあ、エレベーターにしようかなと思ってエレベーター乗り場に行ったんですね。で地下のまあ1階のエレベーター乗り場に行くと、もうずらーっと人が並んでましてね。でただ、まあ、百貨店のね、方がいらっしゃって、ちゃんと、まあ、整理を行ってましたので、まあ、なんか途中からね、並んでるのに割り込んでくる人とかっていうのはなかったんですけれども、ただね、人数制限をしてましたので、この、エレベーターではここまでの人です、次はじゃあ4人まで大丈夫ですとか、まあ、そんな感じでしたね。で、そうだったので、これどうなんやろ、どっち早いんかなとかってね、乗る直前まで思ってたんですけれどもね。で、まあ、結局2回ほどね、エレベーター待ちました、ね、順番が回ってこなかったんですね。で、まあ乗れて、まあよし、これで8階までね、ゴーと思ったんですけれども、まあまあね、予想はされていましたけれども、ほぼ確定ですね。はい。で、乗る、まあ1階に、B1 から乗って、1階、2階、3階と、まあ、たくさん人が待ってますからね、ここでもね人数制限ですって言って4人までですとかっていう感じで、 待たされて乗っていくので、これは間違いなくエレベーター遅いやろなという感覚だったんですね。ちゃんとあのタイムを測っといた方がよかったんですけれどもね。で、実際どっちの方が早いんかなとかってね、皆さんね気になりますよね。で、ちょっと調べてみました。で、ただ一つ言えるのが、まあ、エレベーターとエスカレーターあるね、まあビル建物、まあまあ百貨店とかね多いですけれども、やっぱりね、エレベーターのね台数とか、あとね、例えば B1 からね、レストラン街の14階とかに行くときに、もうこの階は止まりませんとかっていうね、快速エレベーターみたいな、ああいうのがありますよね。ああいうのに乗ると、まあかなりは違うんやろなという、まあ雰囲気なんですけれども、例えば、これちょっとあのネットで載ってたんですけれども、大丸の、東京駅の大丸百貨店ですね。あちらだとエレベーター待つ時間ですね、例えば B1 で待ちますって言ったら、だいたい1分半ぐらいは待つみたいですね。実験した人によると1分半ぐらい待つと。で、その間にエスカレーターだったらね、例えば35秒ぐらいで1回ずつ上がっていくとかね。で、どっちが早いんやろうっていうのを計算したら、まあ6回までだったらエスカレーターの方が早いとかっていうね、結果が出てました。あ、なんや、6階まで早いんやな、それやったらエスカレーターの方が絶対なとかってね、思ったりしたんですけれども、ただね、例えばエレベーターたくさんあって、そんなに人が待ってないようなところだと、もう3階ぐらいでね逆転すると。エスカレーターだったら2階までだったら早いんやけども、3階以上だったらもうエレベーターの方が早いとかっていう、そんなところもね、あるみたいなので、まあ、さ一概に言われへんなという、まあ、ただ一つ言えるのが、エスカレーターだとね、百貨店の雰囲気がねずっと見れるというね、それはやっぱり一ついいものなんでしょうね、で、あと一つ皆さんね、注意してほしいのが、今エスカレーターは、片一方ね開けて、片側開けて片側歩くとかっていうのはやめときましょうねっていうことになってますね。なんか昔ね、あの阪急百貨店で始まったらしいですね。もう多分何十年も前の話みたいですけれどもね。で、ただね、やっぱり危ないですよね。で、まあそういうふうにはしないようにしましょうねって店員さんが言い続けてると、両側でね、右と左と両側、皆さん並んでね、乗っていますけれども、やっぱり未だにね、ちゃんと片側だけの空いてると、まあ、あとね、大阪と、まあ、例えば東京では開ける方が違うとかっていうね、こともありますしね。まあ何はともあれね、怪我しないようにね、してもらいたいと思います。あ、ということで、もうね、話が あっという間にね、半分ぐらい来てしまいましたので、皆さん、お待ちかねの、ね、無駄遣い方程式、ね、こちらの方にやっていきましょうか。では、教科書ですね、人生は無駄遣い方程式、今日は101ページからのスタートになります。で、皆さん、多分覚えてくれていらっしゃるとは思うんですけれどもね、もう一回だけ説明しておきましょうかね、始まる前にね、はい、今無駄遣い方程式ね、説明しているところなんですけれども、無駄遣い方程式には、ね、4つのキーワードがありましてね、皆さんもうそろそろ覚えてくださってると思うんですけれども、もう一回復習しましょうかね、計画、同調、錯覚、サービスのこの4つ、これを全部足して最後に、まあ、後悔をかけるというのが無駄遣い方程式の極意ということなんですね。で、今この計画のところで、ずっと止まってるような状況ですかね、まあ、止まってるというか、お話をね、詳しくしているということなので、で、今日はこの計画の中で、五感、この五感も皆さん覚えてくれてます？まあ覚えてくれてますっていうか、五感はね、普通に皆さんご存知だと思いますけれども、視覚ですね、で、聴覚、で、嗅覚、で、味覚、それと今日は最後にこの触覚ですね。まあ人間だと、まあ手で触るようなイメージですね、はい、 でこの触覚のところ101ページからお話をしていきたいと思うんですけれども、皆さんね、この無駄遣い方程式に書かれているのはやっぱり例えば服買う時とかにね試着したりしますよねっていう、そんな話ですね。で、試着したらね肌触りを確認して手触りね確認して、それであやっぱりこの生地やったらちょうどいいなとかね、着心地がいいなとかって言ってね、じゃあこれにしますとかっていう話になるんだとは思うんですけれどもね。で最近まあね、スカーレット同意も服買う時にね試着してちゃんとこれぴったりかなとかって思ったりとか、調べて買うんですけれども、その時にね、最近パンツって言ってもね、昔の言葉で言うとズボンですよね、歩いての年齢以上の方はね、パンツって言ったらね下着のパンツと思う方がね多いみたいなんですけれども、最近は、パンツ、最近というかもうだいぶ前からだと思いますけども、パンツと言ったらズボンのことということですね。多分イントネーションがちょっと微妙に違いますよね。パンツ、それは置いといたといたしましてね、このパンツ、ズボンをね、確認、試着した時にね、大体このサイズやろなとかと思って持って入ったもの、試着フィッティングルームにね持って入ると、なんか微妙にお腹のあたりがね空いてるなとかっていう、雰囲気なんですね。あれこんなにあれかな、痩せてたんかなとかって思って、もう一つ違うね、小さめのサイズのを持ってくると、あぴったりやん、あらやっぱりね、いつもねえ妻にいびられてどんどん痩せてきたん違うかって皆さんには言われるんですけれどもね、それはあれなんですけれどもね、そうなんですよ、それでねぴったりして、あでも最近ね、そのさっきの肌触りとかね変わってきましたね。かなりいい感じですよね。でしかも安くていいというね、やはり技術の発展というのはすごいなっていうのを感じながら、あとはあんまり高いのをね履いたことがないということもあるかもしれませんけれどもね、それはそれとして、でもね、でもやっぱりね高いやつは高いやつってすごいですよね。シルクとかって言っても全然違いますよね。でその話でねつながるのがやっぱりこの感覚を表す言葉ですね。肌触りとかのね表す言葉、なんかふわふわとかねサラリとか、これは食べ物だと思う、とろーりとかもちもちとかね、こういう言葉って日本語をねうまく表現しますよね。この言葉でねだいたいイメージができますよね。でこの言葉、皆さんもご存知だとは思うんですけれども、オノマトペっていうそうなんですね。オノマトペ、ちょっと舌が噛みそうですけれども、オノマトペで、もともとなんかフランス語でね、語源があって、オノマトピーヤという言葉みたいですね。でさらにね、歴史を振り返るというか、語源をたどると古代ギリシャ語だということですね。でこの古代ギリシャ語のイメージだと、名前を作ったりするとか、造語、作る言葉の造語をすることとかっていう、やっぱこと語源があるそうですね。で、このふわふわとかねサラリーとかっていう、こういう言葉を使うとね、あいい感じやなっていうのがよく伝わりますよね。で、ちょっと話が最後ずれてしまうんですけれども、例えばこういうのってねよく商品の名前紹介する時とかにもね使いますよね。であとはスカーレット同意が例えばセミナーのタイトルを使う時とかにもね、このオノマトペを、うまく使って、例えばズバッと悩みを解決しますセミナーとかっていうね、そんな感じでつけたりしたら皆さん、おそうかズバッと解決してくれるんやなとかっていうね、そういうイメージも持ってもらえるという、そういうことでね、この五感の最後触覚ね、この触覚、こ これをうまく表現するとやっぱりこのね、購買意欲っていうのを刺激するということが書かれておりますね。まあそれを皆さんね頭の中に入れといて、まあ試着したりとかね、してくださいねというイメージですね。ということで、そろそろね、時間がやってきましたので次回は、この無駄遣い方程式の計画の最後のところですね。最後のところに、五感と脳の働きというのをまとめたところがありますのでそこをお話しするようにいたしましょうかね。皆さん楽しみにお待ちくださいね。それでは、今回もスカーレットドイがお話しいたしました。次回お楽しみに。さようなら。